火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美幸です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。ちょっとコンロの火がつけっぱなしじゃない。
ごめんなさい、スマホでレシピを確認していて夢中になってたわ。
レシピもいいけど、もしもの時のために消火器が使えるか確認しておかなきゃね。
はい。
大切な命は失ってからでは取り戻せません。消火器には小型軽量タイプの住宅用消火器もあり、使いやすく工夫されています。使用方法や使用期限を確認してすぐ使える場所に備え付けましょう。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質・性能を確保するための試験を行っている機関です。
おはよう日本全国消防団、今日のゲスト応援団はロンドンオリンピックボクシングミドル級の金メダリストで WBA 世界ミドル級スーパー王者にも輝きました村田亮太さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう。今日は独自のアイデアで火災の予防、団員の育成に努めていらっしゃいます和歌山県紀の川市消防団で団長されています65歳金谷義明さんとお電話がつながっています。
金谷さん、おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですけど、紀の川市、そして紀の川消防団について教えてもらってもいいですか。
紀の川市はですね、県の北部、大阪府のお隣、村田さんの出身地、奈良から恩恵を受ける紀の川の流域に広がりまして、さまざまなフルーツが取れることで、フルーツの町として知られております。
はい、
またその中で特に柑橘の発作が有名な農村都市です。普段は恩恵を受けている紀の川なんですけども、これが一旦大雨が降ると川の周辺で水害が発生します。紀の川市は平成の大合併でできた市なんですけども、紀の川消防団は一つ一つの分団が各旧町村の地域に応じた活動を展開しておりまして、紀の川流域の分団は水害に向けた訓練をメインに、また山間部では山林火災を想定したホースの中継訓練等を実施しています。
なんか金谷さんは水害とかの活動でなんかすごい印象的に残っているものがあると聞いたんですけど、どういったものが残っているんですか。
昨年6月、梅雨前線による線状降水帯による大雨ですね。紀の川水系の市内、岸川が増水しまして、下流地域の住宅街での床上、床下浸水が非常に多く発生しまして、山間部でも土砂崩れが多く発生して、水害地域には消防車のポンプ30台以上でずっと排水作業に当たったんですけども、それでも水かさが増え続けて、結局一晩中ポンプ回しっぱなしで活動したことが記憶に残っております。
で、紀の川市消防団さんは普段はどのような活動をされているんですか。
うちの消防団は普通の消火活動の訓練とともに、各地域の特性がいろいろあるんで、各分団でポンプの中継訓練、水防の排水訓練、さまざまな訓練を実施しています。特に各地域ではその地域にあった訓練をすべく、もう訓練内容も事前に地域の分団からこの地域はこういうことがあるんで訓練をやりますというような格好で訓練内容を提案してもらってきて、それを幹部団員、これが視察してアドバイスをしてやっているっていうようなところです。
はい、やっぱり地域によって実情が違いますからね。
金谷さんは今団員の育成にも力を入れているんですよね。
紀の川市の消防団では強化団員制度っていうのを採用しまして、特に階級に関係なく熱心な団員さん、これを募集しまして、その方々に県の消防学校の 講師の方からいろいろ消防の資機材、器具の取り扱い方とか、また団員の心得とか、その消防団に必要なさまざまな技術を学んでもらっています。年間50時間程度のカリキュラムを組みまして、今年度3月に第1期生23人が卒業する予定です。
まあ、50時間って言ったらね、決して短い時間じゃないですよね。
今後取り組みたい活動ありますか？
我々消防団の中でみんなが進んで参加してもらえるようなきっちりと組織にしていきたいなって思ってます、うん、どうしても消防団ボランティア活動なんで、いろいろと訓練、それから行事が休日になってしまうんで、団員の方も家族サービスもあるようですから、その半日で済むような活動は2つ3つ合わせても全て、1日で済ましてしまったりして、その空いた1日は家族の皆さんのサービスに使ってもらえるように、その日程にもいろいろと考慮して訓練等のスケジュールを組んだり、入るのに皆さんに入っていただきやすいような組織にしていきたいのが今のところの目標です。
それでは最後に全国の皆さんにメッセージをお願いいたします。
我々消防団員が訓練が終わったり消火作業が終わった後、時期によっては熱中症の対策もあるんですけど、コンビニに入ってジュースやお茶を買っているだけで死にクレームが入ることもあるんですね。消防団ってなんか公務員でお前ら仕事中やろっていう感覚で見られてるかもしれないんですけども、やっぱり一生懸命消火活動なり訓練に当たっているんで、そこら辺は一般市民の方にも理解されたら嬉しいところですし、今全国的に問題になっている団員の減少、そういうことについてはやっぱり全国の消防団の皆さんから、こういう格好で団員確保に取り組んでいるよ、うちではこういう訓練をしているよっていうような独自の、アイデア的なお話を聞かせていただけたら大変嬉しく思います。
金谷さん、ありがとうございました。本当そういったね、金谷さんのたちの活動がね、全国の方々にちゃんとした形でね、伝わっていくといいですよね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。今日は和歌山県紀の川市消防団の金谷義明さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は村田亮太さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。災害、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。消防団は地域密着で私たちの安心安全を守るために活動しています。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
医療の届かないところへ医療を届けるジャパンハート。日本の医師たちが東南アジアの子どもたちを救う。それはやがて日本の子どもたちを救うことにもつながっていきます。あなたの支援を待っている人がいる。ジャパンハート。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲスト応援団は村田亮太さんです。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。江戸川区の久信さんです。いつもありがとうございます。私は勤務先の消防団員、応急手当指導員の資格を持っているので、今日は団員さん向けに普通救命講習の指導に行きます。心臓マッサージや AED の操作などを教えます。皆さんにお伝えしたいことがあります。AED は心臓を動かす装置ではなく、心臓をリセットする装置です。AED で電気ショックを行ったら、心臓マッサージをしてください。人の命を助けるのは装置ではなく人です。 この言葉本当にね重いですね。肝に銘じたいと思います。こういう講習を受けるって本当に大事なことですからね。皆さんもチャンスがあったらぜひ講習受けてみてくださいね。